Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは東京大学工学部広報室特任教員の内田真理香さん。その後編です。家庭科学総合研究所について、そしてこれからの科学についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは東京大学工学部広報室特任教員の内田真理香さんです。講談社から著書恋する天才科学者が出版されています。そしてこの本が出版される前に科捜研家庭科学総合研究所にようこそという本も出版されてますが、先ほどの話じゃないですけど壮大な、ね、タイトルですけど、家庭科学総合研究所何なんですかこれは。
名前だけは壮大ですけれども
、はい、科捜研、はい、何なんでしょうこれは。
あのウェブ上に作った、はい、あのバーチャルな研究所です。
研究所、
はい、
かなりじゃあ本格的なことを研究してるわけですね。
いえ全然所長が夫で、はい、研究員が私と7歳と5歳の息子という。
なるほど。
そんな弱小研究所なんですよ、ね。
なるほど。研究テーマとしてはどんなことがあるんですか。
そうですね。実動部隊が私だけっていうこともありまして、はい、テーマは家事と育児。
なるほど。家事、はい、育児を、
はい、科学で切るという。
なるほど。そうですか。
はい、
でも科学の目で家事育児をこう見るとどういうことが見えてくるんですかね。
そうですね。うん、私自身が専業主婦になった時が、うん、時期があるんですけども、その時にものすごく家事と育児に苦労したんです。うんうん、これはもうセンスがないとしか言いようがないですけれども、それで何とかして楽しくできないものかと思って、うんうん、今まで好きだった科学と組み合わせてみて、料理本とか見て何々しろって書かれても、うん、なんでこんなことしなくちゃいけないのよって
なるほど、は
い、でも理屈を知ると、うん、あ、だったらやってみようっていう気になるんで、
なるほど、うん、そうか。じゃあ物の本質をこう見極めて、そしてあとは自分でアレンジすると。
そうですね。
それが科学の手法とかなりリンクする。
そうですね。
はい。なるほど。家事育児が科学で、ね、解明されていくということです。ということはこれ、立ち上げたのはいつ頃なんですか。
そうですね。大体6年ぐらい前に、ね。
じゃあお子さんが生まれた直後ぐらい。
1歳ぐらいでき、そうですね。
なるほどなるほど。はい、じゃあそれはまあ思いとしては、その先ほどおっしゃった家事育児が大変で、
はい、
なんとかできないものだ
った、はい、
でもその科学の目でそうやっていろいろと切っていくと、はい、なんとかできるもんですか。
大変なことには変わりないんですけれども、はいはい、一つ一つの作業で、うん、面白がれるようになりましたね。
なるほど。例えば具体的にはどういうことがありますかね。
ご飯を炊くときとかでも、うん、アルファかベータかってでんぷんの性質2種類あるんですけれども、うん、あ、これは水を入れて加熱するってことはベータ状態からアルファ状態に変化させてんだとか。
おお、そうですか、う
ん、パスタを茹でるときもこれは一緒なんだよねとか。
おお、ほうほうほう、なるほどなるほど、うん、そう
か、リンクさせて考えたりとか、
うんうんうん、そうか。そうするとまあ大変なことには変わりないけど、
はい、
楽しさが増えてくると。
そうですね。あとよく失敗するんですよ、はいはい、とろみをつけようと思って、うん、あんかけで作ろうと思って、うん、片栗粉を普通使うんですけど、はい、間違えて小麦粉を使ってしまった時があって、うんうんうんうん、なんでいつまでたってもとろみつかないかなと思ったら小麦粉だったっていう時があって、うん、まあ悔しいのでそれなんでか調べてみたんですよね。
おー、そうですか。
同じでんぷんでも性質が違って、うんうん、やはりシチューとか作るときには小麦粉が適していて、うんうん、とろみをつけるときは粘度が高くて、うん、温度が低くて、うん、とろみがつく片栗粉が適しているっていうことが分かった。
なるほど。ほうほう。なあ、それもその理屈で自分で納得できたら、うん、まあ失敗しても、
はい、
次へのステップになると、はい、いうことになるわけですね。なるほどね。そうか。そうすると本当にいろんなことが分かってきて、その中で面白さが増えてくるって感じですね。
はい、そうですね。
知ることによるということですけどね、はい、 そうか。そうすると家庭には結構科学的なことがいろいろ溢れてるようですね。
そうですね。家庭は実験室だと思ってます。
そうですか。まあ日常生活そのものもいろんな科学的なことに包まれているなという感じもしてくるわけなんですけど、はいはい、そういう環境の中で我々はどうその科学と付き合っていくともっといいんですかね。
まず一つ目には、うん、何だろうって思った時に、うん、そこで立ち止まってみるっていう。
なるほど。それで、うん、何だろうと思ってもするんじゃなくて、
はい、
うんうん、一回立ち止まる、
うん、はい、はい、私のホームページに書き込みをしてくださった方がいて、はい、もう超文系とおっしゃってたんですけれども、うんうん、卵を使った後の、器に水をジャーって入れると泡立つのはなんでだろうって前から思ったんですけど、
う
ん、
ほうほう、あ、そうですよ、確かに。
私が書いたものを見て、うん、あ、卵には界面活性剤っていう洗剤と似た成分が入ってるからだったんですねって。
あ、そうなんですね。
だから泡立つんですねって。
あ、そうなんだ。なるほど。あれ泡立つのはじゃあその洗剤が泡立つのと理屈次第は同じ。
そうなんです、一緒なんです、
うん、あ、そうですか、うん、まあでもね、それもただね、流していったら別に思わないわけです
よ
ね。
はい、
うん、ね、ただジャーってやって、あ、早く洗わなきゃっていう風になってくるとそれは疑問に思わないかもしれないけど、
そうですね、
うん、でもそれなんかあれと思ったら一回立ち止まってみる、
はい、
うん、そうか、うん、そうするといろんな楽しみが増えてくる。
そうだと思います、
うん、そのあれと思った時に具体的にはどういうアクションを起こせばいいんですかね。そうすると、
そうです、ね、今だと本当にインターネットにつなげば、うん、いくらでも情報は出てきますし。
おうおうおう、なるほどなるほど、
はい、
じゃあ例えば卵泡立ちとかって検索するとガーッと、
そう、ガーッと海面活性剤ってすぐ出てくると思うんで。
なるほどなるほど、なるほど、
はい、
そうか。じゃあ本当にあれと思った時にちょっと立ち止まる、
はい、
うん、なるほど。そのでもちょっとが結構積み重なるといろいろと生活の中でのヒントがいろいろと出てきそうですね、
は
い、
そうですね、
なるほどね、そうするとじゃあこのね科捜研の活動も相当楽しい活動のように見えますが、はい、いかがですか、それは。
そうですね、うん、本人が一番楽しんでんじゃないのこれって言われたことがあって、はい、なんか図星で。
なるほど、うん、でもそのあれって思う立ち止まることがなくならないもんですか。
なくならないですね、うん、そうですね、
家庭の中においても、
はい、
日々あれと思うことが出てくる感じですか。
家事に手を抜き始めるとダメなんですけど。
なるほど。
ただ失敗した時とかが一番あれって思うポイントだと思うんで、うん、
なるほどなるほど。じゃあ失敗して単純にへこむとかそういうことじゃなくて、
はい、
もう一歩先に行くと、
はい、毎度毎度あれって立ち止まって調べるのも大変でしょうけど、うん、失敗した時こそぜひ調べてとか。
なるほどなるほど。
なんか得したって、
う
ん、
そうか、
ま、転んでもただで起きないみたいな。
失敗は成功のね、
はい、
元になるわけですからね、
はい。Let's get knowledge with
fun. さて内田さんはお名前がマリカということで、まあ字は違いますけど理科という文字が入っていますね、はい、これはやっぱりご両親がその理科系のことに興味持ってほしいとかっていう思いが込められていたんですか。
全然なかったみたいな。ただの画数の問題だったみたいな。
そうですか。
はい。
じゃあ。
でも理科の理は入ってるんで、うん、
えー、
結構里と良い字と間違えることが多いんですけれども、うん、理科の理ですって言うと納得して覚えてくださることが多いんで。
う
ん、
そうですね。はい、なるほど、なるほど。でも、お父様、お母様は理科に対して興味があったとかっていうことはあるんですか。
そうですね。父親がエンジニアだったっていうので、うんうん、機械尻とかは、たまに横で見てたりとかして。
なるほど。じゃあ身近にそういう環境はあったと。
まあ、一応あったんですけども、うん、どちらかというと私の天の弱な性質を早くから見抜いてたみたいで。
あ、じゃああんまり
何にも言わなかったですね。
あ、
何しろこれしろって。
あ、
勉強しろっていうのは一言も言われたことがない。
なるほど、ね、逆に言われないからやっちゃおうと。
そうですね。
そうなんですね。
ただ図鑑とか置いてあったんで、うんうん、その図鑑とかを見て勝手に実験したり、
ほうほう、
中に危険なことをやったりちょっと火事になりかけたりとか。
そうですか。
そんなこともありましたが。
うん、でもその、まあ、小さい頃から科学が好きだったということはあるんですか。
はい、はい、あります、
うん、なるほどなるほど、うん、で現在は先ほどもお話が出ましたが、お二人のお子さんの、ね、お母様でもいらっしゃるということで、
はいはい、
お子さんにはじゃあどういうふうに理科 を伝授みたいなことは。
ああ、そうですね、はい。なんか私に似てしまったみたいで、はい、やっぱりなんか二人とも天の弱なんですよ。なので、もう絶対押し付けのやめようと思って。
じゃあもうこれしなさいっていうのは極力やらない。
そうですね。
そうですか。じゃあ理科の勉強しなさいともう言わない。
言わない。
そうです、はい。でもその天の弱性質を利用した方法はどうですか今のところ。
まあ、勝手に何かやってるのを横で見て聞かれた時に答えるっていう感じですね。うんう
ん、なるほど。
今次男の方が、はい。レールセットに夢中なんですけれども、
今5歳、
5歳です、はい、はい、
レールセット、
レールセ、電車の、はいはいはい、高架、高い橋を作って、うん、高架を作りたいらしくて、うん、確かに高架セットっていうのを売ってるんですけれども、うん、家にある積み木とかでやって高さが合わなくて、
はいはいはい、
失敗して、うん、もうキーって怒ってるんですけど、うん、そうすると、まあ、高架セットを買ってあげようかなともちょっと頭よぎるんですけども、うん、まあ、これで試行錯誤してくれたらいいなと思って、
なるほど、おー、じゃあそこでちょっと芽生え始めてる感じはあるわけですね。
そうですね。なんか聞いて、この、聞いてのもうるさいけどな。
まあでもそこはちょっと、とりあえず我慢で。
そう、
もうちょっと待ってみて、うん、彼が自分でどうするのかと。そうですね。いうことですね。なるほど。
見てるとどんどん上手くなってきますからね。
あ、そうですか。
はい、
おー、なるほど。まあでも、そのお子さんたちにとってみれば、そのお母さんがいろいろと科学的なことをね、うん、まあいろんなところでやってるというのは、やっぱり、はい、見てるでしょうから、
そうですね、
それをなんか自分なりにアレンジしてっていう方向になっていくんでしょうね。
どうなんですかね。
いやでも楽しみですよね、それはね。はい。で、まあ、改めてですけども、はい、その内田さんが思う科学的な知識とか感覚を持つことの大切さというのはどういうところにありますかね。
そうですね。科学的な知識というよりも、うん、考え方だと思うんです。
考え方、はい
はい、まずは疑ってみること、うん、試行錯誤してみること、自分の手で確かめてみることとか、そのあたりが、うん、今問われてんじゃないかと思って、科学的な考え方っていうのは本当に生き抜くための知恵だと私自身は思ってて、うん、でも最近メディアとかでこれを食べると痩せますよとか、はいはい、そういうふうな煽り文句で飛びついて具合悪くなってしまったとか、そういうのがありますけれども、そこで本当かなっていうふうに、
なるほど、一回疑ってみる、
うん、疑ってみる、うんうん、自分の頭で考える、鵜呑みにしないっていうなところで、あと生きにくい知恵になるんじゃないかなと。
あ、なるほどなるほど、うん、じゃあその、まあ、科学的な知識とか、まあ、その実際的なというか、もうそれを知ってはこうなるっていうことの知識も、まあ、もちろん必要なんでしょうけど、
はい、
それよりもその前段階の、
そうですね、考え方、
考え方、はい、組み立て方みたいな部分がやっぱり生き抜くために必要な要素なんだ、
はいはい、
なるほど、うん、ということはじゃあそのセンスというかその考え方を磨くためにもやっぱり科学をやっておくべきだろうと。
そうですね、そうは思いますね、
うん、逆に言うとそういう考え方がないと科学はうまくいかないもんなんですか。
あ、うまくいきませんね。
そうですか、
はい、
なるほどなるほど、そうなんですよ、うん、なんかね、ちょっと考えにはその科学ってこうすればこうなるみたいな世界に思えるからね、
はい、
なんかあんまり試行錯誤とか必要ないんじゃないかなみたいなふうにも思うわけですけど、
はい、
実際そんなことないですね。
はい、試行錯誤の塊で。
塊ですか。
はい、科学者は疑う人の習慣です。
そうですか、
はい。
なるほど。まあでも本当にその疑問を持って、
はい、
自分の力で、自分の頭で考えると、
はい、
生き抜くための大きな要素になりますよね。はい、なるほど。うんうん、さあ、そしてこれから東京大学工学部の広報のお仕事もあります、はい、そして、まあ、こういった本も書かれて、はい、さらにさっきとの科捜研もございますね、はい、これらを通して、まあ、そういったことをどういう世に伝えていきたいですかね。
そうですね、うん、私がしたいと思うのは科学離れというか、もう元から離れてるんですけど、
はい、
科学にアレルギーを持ってる人にちょっとこっちを振り向いてほしいなっていうのは、
なるほどなるほど、科学って聞いただけでちょっともうシャットアウトしちゃってる、
はい、
う
ん、
それの扉をちょっと開けるという感じですかね、
はいはい、入り口のきっかけになればいいなと、
な、うんうん、入り口の入り口という感じです
ね、はい、入り口の入り口です、うん、はい、
でもまあ本当にそういう呼び水が一個あれば、
はい、
ぐわーっと入ってくる可能性があるんですね、
はい、
まあ、実際でも面白い ものなわけですね。
はい、面白いです。まずは楽しんでもらえたらなって、
なるほど。じゃあね、さまざまな本とか、科捜研なんかを通して、ね、それをぜひその呼び水を、ね、
はい、
多くの人にと、はい、いう感じですよね。内田さんの科捜研のホームページアドレスは、この番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
は
い、
私は本当に小中高大と本当先生に恵まれてたと思うんですけれども、特に思い出に残っているのは高校の時の化学の先生が、一度も黒板を使わずに全部実験で、
黒板を一回も使わない
使わずに、はい、2年間授業をしてくださったんですよね。でそこで手を動かして実験することの楽しさに目覚めてしまって、
なるほどそうか、それが科学の本質なんだという感じ、はい、先ほどのお話でもね、考えることが大切なんだというね、はい、文脈でしたけど、やっぱりこれまさにこの方は、この先生はそれを身をもって、
そうなんです、はい、
教えてくださった、
ですっかり化学に転校してしまって、
転校させるほど面白かった、
はい、もう大好きでした。
そうですか、まあ、黒板を一回も使わないというのはね、はい、相当なもんですけど、
もう準備も大変だと思うし、後片付けも大変だったと思うんですけれども、今考えると、
その人が、まあ、化学とは何ぞやということを教えてくれたとも言えるわけ、
ね、そうですね、はい、
そういうやり方もあるんですね。ラジオ版学問のすすめ、本日は東京大学工学部広報室特任教員の内田真理香さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学工学部広報室特任教員の内田真理香さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話をお伺いした内田さん、本当にでも科学というのはその生き抜くための考え方、これが肝なんだというね、そういうお話でしたけど、なるほどなという感じがしましたね。やっぱり物事ちょっと立ち止まってその本質を考えてみる、失敗した時こそチャンス、いいお話をお伺いできました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。